なぜ素人ほど難しいビジネスをやろうとするのか。ビジネスで失敗をしたくないとか、短期間に成果を出したければ、当然のごとく売れているものを素直に売り始めるのが一番いいというのは自明の理だと思うんです。なのになぜか新しい何かってことを一生懸命探して、しかもそれを売ってしまうって人がとっても多いんです。今日はね、この理由がちょっと分かった気がしたので、お話をしたいなというふうに思っています。皆さんこんにちは。コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。今日が646回目の配信、また張り切ってお送りしたいと思います。今日はタイトルこんな風にしました。自分に自信がない人のための起業術ということでございまして、また久々に起業のネタでございますね。なぜ素人ほど難しいビジネスをやろうとするのか。これ僕がですね、昔から疑問に思ってたことなんですね。ビジネスで失敗をしたくないとか、短期間に成果を出したければ、当然のごとく売れているものを素直に売り始めるのが一番いいというのは自明の理だと思うんです。例えば英会話のスパルタコーチのサービスが売れていると思えば、自分もそのまんまスパルタコーチのサービスをリリースすればいいと思うんですね。他に例えば海外に物を売るときに、モール、ショッピングモール、アマゾンのアメリカとかね、eBay とかでね、そこでホンダの車のカスタムパーツがたくさん売れているんであれば、自分もホンダの車のカスタムパーツを売るということをすればいいと思うんですね。なのになぜか、新しい何かってことを一生懸命探して、しかもそれを売ってしまうって人がとっても多いんです。しかもそれは大抵ビジネスの初心者というか、何もやったことがないとか、あまり自信がない人に限ってそれをやるんですよ。すっごい不思議じゃないですか。これって私だけが抜け駆けしたいとか、自分にだったらできるはずだっていう自信満々ではないんですよ。そんな腹息荒くない。でもなぜか選んでしまう。しかも自信がない人に限ってそれを選んでしまうというこのジレンマがあるわけでございまして、今日はね、この理由がちょっと分かった気がしたのでお話をしたいなというふうに思っています。で、この今日話するきっかけになった出来事があって、先日ですね、ある、まあ、とても長いお付き合いで、よくいろんなことを話す仲のいいクライアントさんと会話をしている中で気づいたことがあって、こういうシーンだったんですよ。その方ももちろんビジネスやってますので、あるリードオファー、無料の何か登録を流すよね、リードオファーをテストしてたんですよ。で、これがめっちゃくちゃ当たったんです。めっちゃ当たった。成果がむちゃくちゃ出たんですよ。本当にすごい。細かく言えませんけど、今、オンゴーイングなんで言えませんけど、すっごい成果が良くてですね、その時会話してて、僕が、いや、これはすごいっすよと。もう今年1年間僕が見た中でもトップ2、1、2を表すぐらい、すごい成果が出て、ワクワクしますと僕は。もうこれ最高ですよ。やっぱり、その、売れているものね、反応の良い他社のオファーをしっかりと真似て、パクったんじゃないですよ。真似て、自分に愚直に取り込んで、テストをなさった賜物だ。つまり、愚直になさってくれた賜物だという話をしたわけですよ。そしたらその方が、いやー、本当に良かったです。そう言ってくれて良かったですと。私はどうしても人から言われないと、自分に自信がないので、独自のものを勝手に生み出して、外してしまうことが多いんですっておっしゃったんです。ん?ってなって。言い間違いですか?自信がないから新しいものを生み出そうとするんですって聞いたら、あ、はい、そうですよっていう話になったんですよね。これなかなかの気づきでございまして、つまりこういうことなんですよ。売れるものを売りましょうっていう入り口なんです。売れるものを売りましょうって入り口にまず思考としてなるとするでしょ。僕アドバイスをしたと。そうすると世の中で売れてるものを売ろうってなりません?世の中で売れてるものを売ろう、そことはイコール世の中で売ってる人が多い、いる、多い、というふうになりますね。売れてるものを売ろう。売れてる、売ってるものを売ろうと。そうすると、売ってる人もいっぱいいるというふうになるでしょ。そうすると、次に、そんなに売ってる人が多いなら、私みたいなものだと勝てる気がしないってなると。で、最後に、じゃあ、誰も売ってないものを自分だけやれば私でも勝てるんじゃないかしら、売れるんじゃないかしらというオチになるというこういうからくりなんだそうなんですね。別に間違ってないじゃないですか、思考を変えるとしてはね。だってやっぱ魑魅魍魎がたくさんいるライバルのところで戦っても 血みどろの戦いって言って、レッドオーシャンって言われるぐらいだから、勝てない代表的な例に見えるので、あ、そらそう思うよねってことじゃないですか。ですね。なんですが、ちょっと違うんですよ。ちょっと実は違うんです。競争が激しいイコール売りにくい。競争が激しいイコール売りにくいレッドオーシャン。これは間違ってません。なんだけど、競合がいないイコール売れやすいではないんですよね。競合がいないイコール売れやすいではない。こういうふうに相関しないんですよ。なぜかというと、競争がない、競争相手がいないイコール、誰も欲しがらないから誰もやってないということが、現代社会では多いということなんですね。昔だったら、多分競争相手がいない、誰もまだやってないから売れるってことは成立したんだけど、今は、まあ、売れるものっていうことを誰も売ってないってことはほぼありませんね。ちょっとこう切り口変えたりはありますよ。だけど、それは、ありませんので、やっぱなかなか難しくて、もちろん競争がいっぱいあるから売れにくいのはそうなので、じゃあどうするかっていうと、競争がいないってところにカンっていくんじゃなくて、競争しやすいところに行くって意味なんです。だから、売れてるものを売ることは、だし、競争相手がもともといるものですよね。だって売れてるんだから。ってことは変わらないんだけど、この中で競争しやすいものを売るという世界観の方がいいということなんです。例えば、婚活パーティーに結婚したい人が行くとしましょうか。結婚したい、自分を売りたい人が婚活パーティーに行くとして、まあ、50人対50人とか20人対20人っていうところに行くとしたら、競争相手がいっぱいいますよね、そこにはね。20対20だったら20人は競争相手なわけだから、だから難しい。だからといって、テニスサークルとか、に参加したり、スピーチ会みたいなことに参加、読書会に参加したりとかして、そこで結婚相手を見つけれるかっていうと、これは売れているものではないところに行くわけだから、すごく難しいじゃないですか。だからあくまで婚活っていう文脈の中で売っていくしかないわけですよ。売れてるっていうか、買いたい人がいるところに行かないといけないって意味ですよ。テニスサークル行ったって全員が既婚者の場合もあるわけですからね。婚活という文脈の中で人が集まっているところに行くしかない。だけど婚活パーティーはじゃあ競争が激しいから売りにくいレッドオーシャンかもしれない。しかも自分がジャガイモ顔で、男性のこと言ってますよ。ジャガイモ顔、年収も平均よりちょっと下、容姿端麗ではない。話もめっちゃ面白くもない。すげえおしゃれでもない。ってなると、やっぱ婚活パーティーの20人の中で勝つってなかなか難しい。レッドオーシャンですからね。難しい。かといってテニスサークルじゃないってことが言えてるんですよ。じゃあどうやったら競争しやすいかというと、少なくてもめちゃくちゃいっぱい人がいて、こうスイッチボードでこういろんなマッチングが行われるような、できるだけ巨大な婚活組織に参加する方が確率が上がりますね。だって自分のことが気に入ってくださる既得な女性がいるかもしれない。ジャガイモ顔の人に失礼だな。そういうことですね。そういう組み合わせの問題だからってことを言いたいわけですよ。逆に、婚活とパーティーと一緒で、なんだっけ、Tinder みたいに、こう、顔をどんどんスライドして、はい、OK、ダメ、OK、ダメ、みたいな感じのアプリあるじゃないですか。ああいうのだと、ジャガウマ側だと戦えなくないですか？年齢もいってたりすればね。なんかこれも戦いにくい、レッドオーシャンなんだけど、でも、競争しやすいものってあるじゃないですか。だから、売れてるもののところに自分を入れるってことは、正しい判断になるということ。ワイン会とか、テニスサークルに行けってことでは決してないってことですね。だ婚活ワイン会だったらまた違うけども、それもジャガイモ側だと難しいじゃないですか。ってことですよ。もちろん、レッドオーシャンっていうの他にもあって、例えば、河川が進んでるもの、そのマーケットシェアをほとんどが一社か二社取っちゃってるところはなかなか難しいね。たくさん売れてるとしても。例えば、今日話出たソーシャルメディアネットワークとか、ソーシャルメディアをあなたが作って、当てる気します？ちょっと難しいでしょ？今更だったら。とか、あと、まあ、車もそうだな。エンジン使う車とかって、ああいう研究開発がすごい必要だから、なかなか参入しにくいですよね。あと、英語試作、TOEIC、TOEFL、IELTS でしたっけ？とかね。ああいう資格がもう、河川になっているものっていうのはなかなか難しい。だから英語の資格売ってもなかなか競争に勝てないけれども、ダイエットコーチの資格とか、カウンセリングの資格とだったらまだまだ戦える部分が あるということになるわけですよ。だって結婚相談所も100人の男性がね、一人の強い強者の男性が100人と結婚できないじゃないですか。一人はもう一人なんでね、結婚制度ってのはどうしてもね。だから、河川が進んでないじゃないですか。100人いたら、そのうち、そのうちの100人のうちの一人は一人ずつとしかマッチングできないので。ってことで、戦いやすい、競争しやすいよねってことが言いたい、わけなんです。いかがですかね、今日の話って。まあ今日気づきを言いたかったんだけど、だから自分が自信がない人ほど、競争が全くないところじゃないと勝てない気がするってことが言いたかったんだけど、その切り口が違うんですよ。競争がないイコール売れないってことは覚えておいてほしくて、売れてて競争相手がいっぱいいるけど、売れてる分だけいっぱい売れてるんだから、で、競争しやすさを見つけてほしい。だから、婚活のマーケットに結婚した人が行くときっていうのは、一人は一人と結婚できないんだから、一人のなんか超イケメン金持ちみたいなのが全部さらっていけないんですよ。だから、戦いやすいよね、みたいなところを探してほしいということですね。ってことが、すごく言いたかったって話でございました。まあ、これ多分もう人類の歴史の中で、ビジネスの歴史の中でずっと永遠のテーマだと思うんですよ。自分が自信がないからとか、競争が多かったら売れる気がしないから、新しいものを生み出さなきゃと思って、新しいものを生み出したい病で、10年考えてる人とか、本当いますからね。これマジ無駄なんで、ぜひね、ありきたりのところに行って、いや、一人が全部食えないよねってところに行っていっていただければいいと。だから、コンサルとかさ、コーチとか、怪しそうな人とかが、僕も一言言えないけど、食えてるでしょ？あれはそういうことですからね。というふうに、ぜひ考えてみていただきたいなというふうに思いました。それではまた次回。はい。それでは646回目の雑談でございまして、今日はですね、おじさん、美容に目覚めるという話をしたいと思うんですが、結構前の話、すごく僕の顔が好きな人は気づいてるかもしれませんが、結構前の話ですけど、家族からですね、シミ取ってくればって言われたんですよ。シミを。で、僕、シミが結構あってですね、まあ日焼け人生30年以上ですからね、日焼けずっとしてきて、海ばっかり行ってればですね、シミだらけなわけですよ。ケアしなかった自分も悪いんですけども。で、最近おじさんのシミ取りとかもね、流行っているので、言ってくればと言ってくれたと思います。人前に出る仕事なんでしょと。なので、シミ取りぐらい行ってもいいのではないかという話が出たことがあって、そっか、確かにそれは取ってもいいかと思いましてですね、早速皮膚科、勧められた皮膚科に電話したんですよ。で、いろいろ質問したりとかカウンセリング受けてみたんですけども、その時の会話が結構滑稽で、その非常に親切だったんですよ。で、シミ取りするのはこうでこうで、ああでこうでいろいろ説明されて、いくらですとか言われてですね。で、いわく、1週間前ぐらいから日焼けしちゃいけません。紫外線当てちゃいけません。しかも、バチーンとやった後に、ビッかもしれないし、バチーンかもしれないけど、やった後に、1月ぐらいは、ダウンタイムっていうのかな、日焼けしないでくださいと。もう1週間も絶対しないでくださいと。で、1ヶ月ぐらい日焼けしないでくださいね、というふうに言われたんですよ。で、これって、普通でしょ？だって日焼けしたくないんだから、シミ取る人っていうのは、じゃないですか。なんだけど、僕は毎週1回ないし2回はサーフィンに行くので、これライフスタイルなんですよ。こだわってるというか、もうそれないとちょっと体調悪くなる感じがあるので、困るんですね、日焼けするから。こう全部隠してはできないんでね、サーフィンって。ちょっとすいません、ちょっと日焼けしちゃうんすよねっつって、ダメっすかね、日焼けしてたら。で、日焼け止めめっちゃ塗りますからって言ってたら、その人もいい人で、あ、そうですか、サーフィンはやっぱり行かなきゃダメですかねなんて言われて行かなきゃダメなわけないじゃないですか。だけど行かなきゃダメですとかっつって電話で喋っててですね、なんとか言われたんですよ。そうですかなんつって、で、僕が、あ、ごめんなさい、僕なんか変なこと言ってますって言ったら、そうですね、シミ取りをなさる方で日焼けをなさる、し続けながらシミを取るっておっしゃる方は私は初めてなので、なんて言われて、えへってなったんですよね。だから要するに、おめえ本気じゃないだろうってことになりまして、その時はですね、やめたんですよ。まあ、だからなんか悪いことしたなってことなんですけどね。まあ、つまりなんか楽して取っちゃおうという僕が間違ってたんですけどね。だから、まあ、ちょっと本当にもうまだらになったらですね、見苦しいと言われたらですね、行こうかなと思っておりますが、やっぱちゃんと美容っていうのは取り組まないとですね、 いけないと思ったので、美容をちゃんと意識されている方にはね、そら美しい顔になられるよと、あの男性も女性もですね思って、おじさん反省したという話でございまして、でもね男の人のあの本当にシミ取りおじさんも多いんですって。だからあのぜひあの見た目をね大事になさってるお仕事の方とかはね、ないより あるよりなった方ない方がいいに決まってますからね。俺がどこの口が言ってるなんて話ですけど、ぜひあの控えてる方はですね行っていただければ、そんな高くないのでやってないけどおすすめですということで、また来週。
皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとに、インターネットビジネスもしくはインターネットを使った起業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとっても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。
ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちは、コンテンツラボの山口よし子と申します。普段はサンフランシスコに住んでおりまして、日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。いつも聞いてくださっている海外在住の方、日本在住の方、起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか？今日はそんな皆様にですね、お知らせとお願いがありまして、こんな風に最後にお邪魔させていただいています。そのお願いというのはですね、コンテンツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。で、番組の中でも河野が時々メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますので、ご存知の方も多いと思います。起業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め、起業後の方には集客、組織化、異業種展開だったり、はたまたお金の残し方とか、そして望むライフスタイルの実現というところまでですね、メールやオンライン通話でのコンサルティングのほかに、学べる仕組みとして定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材をお配りしたりですね、あと世界各地にお住まいの起業してビジネスの広がりを目指す日本人の方同士とつながれる仕組みを取り入れたりといった、コンサルティングやコミュニティ参加がすべて入ったサービスになっております。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんでですね、3割が日本にお住まいの方です。これから起業したい方、すでに起業している方、あとは起業して少し時間が経ってもう成長期に入られている方、皆さんそれぞれビジネスのステージはそれぞれですけれども、とても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とか、起業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますので、ご安心ください。起業前、起業後、日本、海外とか関わらず、プロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でもっともっと成長したいとお考えの方におすすめのコンサルティングサービスとなっております。で、知っていただくことがお願いだったのですけれども、ここからは皆さんにまた別のお知らせになりますが、ご興味がある方のために、河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているネット企業ビジネスセミナーを無料で公開しています。まだ何をしていいかわからない方には、どんなビジネスをするべきか、すでに何かを始めている方のためには、 どのようにビジネスを成長させるのかといったような濃い内容をですね、4時間以上でとても詳しくお話ししています。もちろんコンテンツラボの強みとして、今まで一緒にサポートして大きくなってきた実際起業されている方たちの生の声も聞けてしまう貴重なものになっています。そしてさらに特別に今回取り下ろした How to というものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっております。ネットショップを始めてみたいとか、サービス業をしてみたい、コンサルティングやコーチング業をやってみたい、自分の持っている情報を売ってみたいなどですね、すべてカバーしている動画セミナーになっています。で、先ほども申したように視聴は無料となっておりますので、今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか、コンテンツラボという名前で検索して動画を請求してご覧になってください。